eminently foolish. You guys are full of shit. Yeah. Don't forget, Rotterdam rules.
Of Rotterdam, for thee.
ましたよ。はい、こんばんはです。ですね、メリーズですよ。メリーズですよ。部屋が癖からファブリーズですよ。はい、でですね、今日はですね、てか今日は何やる？普通にいつも通りやる。つもりだったんですけど、いつも通りまあやるべきなのか、まあそれともいつもと違うことやった方がいいのか、その辺がよくわかんないんですけども、とりあえずですね、普通に来ました。はい。で、ですね、ジータレス読み、195、お茶目に苦しみますですよ、と。まあ、っていうか、あんま気にしてると余計苦しむようなっていう。そう、普通の日っていう感じで、いればいいんじゃないですかね。自分も普通に配信してますからね。で、 196おさこお兄さんこんばんはと、まあ、お兄さんかどうか知りませんけどとりあえずこんばんはと。で、197、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけどこんばんはと。今日も1週間分の力をありがとうとこの程度であれできんのかとか分かりませんけど、サンタは現在近畿圏を通過中と。どういうことなんかあんですかね、そういうのが。今この辺いるよみたいな。あで、198来たかと。GDMT タイムと。まあ、GDMT タイムじゃないんですけど、あざっす。で、199、お茶こんばんはメリークリスマスと。まあ、お茶じゃないですけど、あざっす。で、もう30超えてるんですけど。これはいつ知ったんですかね、なんか録音ファイルとかからですかね、はい。超えてますよ。で、200、おうちゃん来たと、おうちゃんじゃないですか、来ました、こんばんはと、メリークリスマスと、今日も最後まで、はい、アザス、で、201、っていうか、今日は多分あんま長くやんないと思う。クリスマスなのに来たと。いや、うん、まあ一応ね、あれ、金曜日か、金曜日の時に、ちょっと、ジータじゃなくて、別のところで配信してて、そこで普通に、やりますっていうのは、言ったので、普通に来ました、うん。そこで一応言っといたんでね。で、あとは、202、おさんこんばんは、おさんじゃないですか、こんばんはと、あざっす。で、203、いつも通り以外に何かあるのですかと、いや、ない。いや、何かやった方がいいのか、やった方がいいっていうか、そっち、いつもじゃないやつを何かやるべきなのか、どうしようかなっていう、どこで、結局わからずですね、普通にそのまま来ちゃいましたけど。で、204、ボンジュール、ムッシュ、オサムと。まあ、オサムじゃないんですけど、ムッシュなのかな。で、205、ウォッサン、こんばんはと。ウォッサンでもないけど、隣に寝かせた彼女をそっちのけでリスナーに怖い話をプレゼントしてくれるなんて渋すぎるぜと。まあ、そういうことにしといてください。で、206、セナ6時間だろうな、おっちゃんの6時間だなと。まあ、6時間どころか1時間ぐらいで終わりそうですけど、で、207、階段凸はニコ生などでは嵐防止のためコミュ限などしているので安易におすすめできませんねと。まあ、階段凸ではなくて別に普通に凸なんですけど。はい。階段凸、うん、階段凸を別に求めてるわけじゃないんですけど、うん、普通に来てなんか喋るっていう。それもきついですけどね。で、208、これかなと。サンタトラッカーって書いてあるな。音出ないよ。おうおうおう。ほんとだ。配ったプレゼントの数がぐんぐん増えてくる。100の桁がくるくる回ってるからすごいな。っていうか、あと飛び回った距離が、3キロ、1秒に6キロぐらいのペースで進んでるから、すごいスピードで進んでる。こう、おもろいな。次行く場所とか書いてるけど、次行く場所っていうか、行きながら、2、300個単位でプレゼント配ってるけど、1秒間に。1秒間に600個ぐらいの勢いで配ってるけど、うん。で、209、初めて生で聞けたと、あざっす、いいクリスマスプレゼントになりましたと、こんなのでいいの、こんなのでいいの、いいのか、まあ、ありがたい話ですけど、で、210、痛いニュース読みと、まあ、恒例のですよね、何やるか分かんないときは、それやっときゃとりあえずいいんじゃないのみたいなやつです。で、211、毎年北アメリカ航空宇宙防衛司令部ノーラッドがサンタを追跡してるですと。ほう、これはまた別のサイト？トラッキングサンタとか。音出ちゃうかな。お、何これ。 これはこれさっきのやつとこれ何をどうしてるんだろうねこれ。うん、おもろいけど追跡ってなんか放ってんのなんかで212普通に階段じゃないんですか例年通りと。例年通り、うん、まあ去年は1人100やってるんですけどね、うん、なんとなくやってみた。どれぐらいかかるのかなと思ってやってみたら相当かかってきつかったっていうのがありましたけどで、213とおっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、イブに誰が生まれたか知らんけど日本人関係ないよねと。関係あるかないかで言ったら関係あるかないかで言ったらな、うん、もう別に他のなんていうの日も、うん、関係あるなしとかあんま関係ねえもんな、そういったとこ、うん、とりあえずなんか決めたからそれでっていう、うん、だ作ったもん勝ちみたいになってるからなで214おっちゃんの妹は家にいるのと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、うーんといないで215日本には煙突ある家がないからこれプレゼントぶん投げて配ってるなと。ぶん投げて上から振りまいてんじゃないのってか1秒間に600個ぐらいのペースで配ってるから大変だよ一人じゃ。てか一人じゃきついよなどう考えてもな。いくらあんだけのスピードで動いても相当時間かかるよあれ。1秒間に6キロぐらいのスピードで動いてるけど1秒間に6キロだと いくつぐらいのスピードになるんだろう。めちゃくちゃ速い気がするけど、ああよくそのあの格好で大丈夫だ。寒いと思うんだけどな。で216去年リア充してたわと。なんで去年はなんだよ今年はどうした、で217、今年はお茶充だわと、まあ、お茶充ってよくわかんないですけど、はい、でダザスで、とりあえずさらっと読んでっかなで218今年はスイス空軍が頑張ってサンタ撃墜するらしいけど、頑張ってっていうのよくわかんないけど頑張らなくていいと思うんですけど、うん、世界中から言われちゃうから、でとりあえずまあやるだけやってみっかなって感じですかね。あんまり多分長い時間やらないと思うんですけどね、うん、大して用意もしてないし。で、前に陸があればうんぬんかんぬんっていう話した時に、もらったんですけど、今日はちょっと、まあ、やらないですね。次回やるかなって感じですかね。一応予定としては。こういうのどうですかみたいなのがありましたけど、それはとりあえず次回やれたらやる予定ではいますね、はい、で音切ってまあ、いつも通りの配信ですね。特に何か特別なことをやるわけでもなし。でも本当と選んだのが今回少ないんで速攻で終わっちゃうけど、まあ、今日はいいよな。まあいいや。とりあえず、行きましょう。一番初めはです。あ、ちなみにですね、ですね、前回、やったのと同じサイト、怖い話のイがなくて、これ、コアバナって読むのかな？あ、コアバナでいいんだ。アドレスがコアバナって書いてあるんだ。っていうサイトのところから適当に選んでやります。 で一番初めは短いですけど人形っていう題名の話です。いきましょう。私がまだ5歳の頃のお話です。ある日、父と母は黒い服装、僕は幼稚園の入学式のような格好でお寺に行くことになった。その当時、親は車等を持っておらず、徒歩で行けるような近場でした。その寺の入り口は裸電球で照らされているだけのガラス入りの木製格子でできた引き違いの引き戸。その引き戸から中に入ると下駄箱と寺の中に入るための引き戸がある。靴を脱ぎ下駄箱に入れ中に入る引き戸を開けると畳と線香の香りがして、幼稚園の体育館より少し狭いぐらいの空間に小学校等で使われる蓋のない下駄箱の棚が列をなして奥までびっしり並んでる状態で、その靴を入れるすべてのボックスの中にはひな人形のような日本人形が1体ずつとろうそくが2本立てられていた。ここに来る前に母が僕にはお兄さんかお姉さんがいたはずなんだけど、生まれてくる前に亡くなったから今度お墓参りに行こうねと言っていたことを、その光景を見てここがそうなんだと理解したことを覚えている。人形はどれも優しそうな表情をしていた。親がある一つボックスでいろいろやってる中で、僕はちょっとの冒険心でその棚の中の人形を見て回ったんだ。ほとんどのろうそくは火が消えていたが、空間の一番奥、僕の身長くらいのボックスのろうそくには火がついていた。自然とそこに目が行く。その中にも人形が置いてあるんだが、他の人形より着物が古く、ろうそくの火の光があるにもかかわらず暗かった。人形の表情も悲しげで、気になった僕はなんとなく目を閉じて手を合わせてみた。目を開けるとその人形はなんとなく怒ってるような、睨みつけてるような怖い表情になっていた。怖くなった僕は親のところに走って戻ったんだ。今あったことを言う前に走ったことで母親が僕を叱った。叱った声と同時にゴゴゴゴゴゴと地鳴りのような音がして大きな揺れが襲ってきました。大人が立っていられないような揺れ。なんだけど人形が落ちてこない。人形が動かないのではなくて、ボックスから出るか出ないかのところで人形が止まってる感じ。そしてしゃがんでる僕らを冷たい表情で見てる。揺れが激しくなる一方なので、下駄箱がある部屋に逃げるために父が僕らの手を引き、引き戸を開けた瞬間揺れが収まりました。その場所でしばらく様子を見て大丈夫だと判断した父が片付けをするために戻ろうと入り口に立ちましたが、中に入ろうとはせず、時間にしたら20秒ぐらいなのかもしれないが、人形の置かれる部屋をじーっと見つめてるその父の表情は青ざめていきました。そして思いっきり引き戸を閉め、僕を抱きかかえ、母の手を引き、靴も持たずに逃げるように外に出る瞬間、引き戸を勢いよく閉めた反動で開いた隙間から、あの古い着物を着た人形が引き戸に挟まれる形で僕らを睨みつけていました。その後大人になってその時のことを父に聞きました。あの時戻ろうと部屋の中を見たら、ボックスの中にあるすべての人形がこちらを向いて口をパクパクさせていたそうです。そしてあのあとすぐに家に帰ったが、何一つ物が下に落ちていないことが気になり、 知人に電話で地震があったかどうか確認したが、地震はなかったことが分かり、その夜は眠れなかったと話していた。僕はその後、たまにあの人形の夢を見るんだ。夢の中で人形が無表情で、変われ、変われ、変われとずっと囁いているんだ。以上、人形っていう題名の話でございました。これで何分だ。今回マジで選んだ話の数が少ないからちょっとマジいいかもしれない。で次影抜けっていう題名の話。これは俺が4年前にそれまでの人生で一番恐ろしいと感じた体験だ。当時俺は浪人してたんだ。高校3年生の公務員試験で失敗しちゃって、他にやりたいこともない俺は浪人することにした。といっても予備校に行くわけでもなく自力で勉強してた。クラスで浪人したのは俺だけ。浪人した人ならわかると思うが、あれはかなり辛い。なんというか周りに置いてかれたみたいな。みんなは新しい生活を満喫している中、自分は勉強しなくてはならない。本当に辛いんだ。もういっそのことって思ったりもした。まあそこは置いといて先に進もう。あれは確か7月だったと思う。車の免許も取っていた俺は久々にじいちゃんに会いに行こうと思った。じいちゃんの家は同じ県内にあるが、ど田舎で古ぼけた集落の中にあり少し遠かった。会いに行けばじいちゃんも喜ぶだろう、そう思って出発した。じいちゃんの家に着くとじいちゃんは笑顔で出迎えてくれた。その後はじいちゃんの家で最近の話なんかをして、気がつくと外は夕暮れになっていた。そろそろ帰ろうかなと言って立ち上がると、俺はとあることを思い出した。ガキの頃たまにじいちゃんに連れられて行った神社。ここまで来たんだからついでにお参りでもしようかなと思い、じいちゃんに神社の場所を確認し、俺は神社に向かった。その神社ってのがなんとも不思議なとこにあるんだ。めちゃくちゃ広い田んぼのど真ん中に山があって長い石段がある。石段を登っていった先にその神社がある。あたりは夕暮れ。俺は石段を登っていった。古ぼけた神社があり、俺は神社の前で手を叩き、今年は受かりますようにとお願いをした。その時何かが俺の体から抜けたような気がした。えっと思い、思わず辺りを見回した。来た時と変わらない風景。なんだか気味が悪くなってその場を逃げるように、本当に走って逃げるように去った。途中石段で転んでイヤホンが落ちてしまったが、それどころではなかった。走って石段を降りてる時から誰かに石段の上から見られてるような、そんな気がしたからだ。車に戻りエンジンをかけ急いで車を出した。とにかくあの神社から離れたかった。自分の家に着いたがしばらく車から降りられなかった。車の中はクーラーが効いていたはずなのに汗をびっしょりかいていたのを覚えてる。 とりあえず車から降りた。降りたのはいいんだが、少しして気がついた。影がない。信じられないだろ、影がないんだよ。影がないとか中二とか思うかもしれないけどさ、本当に怖かったんだぞ。そのことは誰にも言わなかったし、家族も意外と気がつかない。でも本当に恐ろしいことは、それから一週間後くらいに起こった。涼しい夜だった、深夜1時くらいだったと思う。俺はもう寝ようとしていて、部屋の明かりを消して布団に入ってた。俺の家では犬を飼っているんだが、普段はおとなしいのに、急に犬がブーッとうなり出した。俺自身何か違和感を感じた。なぜか、あ、外に出なくちゃって思ったんだよ。で、外に出た。出てしまった。そしたらさ、家の前にある道の奥の方に街灯があるんだが、街灯の下になんかいるの。真っ黒い何かが。それは俺だった。そいつは真っ黒で顔とか全くわからないくらい上から下まで真っ黒なんだけど、見た瞬間俺だってわかった。言ってること理解できなかったらごめん。自分はここにいるのに、もう一人の自分が街灯の下にいる。でもそいつは真っ黒だけど、確かに自分なんだ。お互いの距離は少し離れたまま向かい合っている。先に動いたのはそいつだった。そいつはその場でゆっくりと俺に深々と一礼した。次の瞬間、俺の体の力が一気に抜けた。ありえないほど脱力して立つこともできず、その場にうつ伏せに倒れてしまった。体が動かない。目だけ動かしてそいつを見てると、そいつはゆっくりとこっちに向かって歩いてきた。何かブツブツ言いながら歩いてきているが、なんて言っているのかはよくわからない。頑張って聞き取れたのは、もういいよね、それでも、これくらいだ。ああ、ここで死ぬなって思って涙が止まらなかった。試験に失敗し、みんなに置いてかれ、みんなが楽しんでる中、自分は一人勉強。そんな毎日が憂鬱だったが、ここで初めて行きたいって思った。そいつはどんどん近づいてくる。俺は行きたい、まだ終わりたくないと強く願っていた。すると、そいつは俺の真ん前まで来て止まった。そして俺を10秒ほど見つめた後、地面と一体化して俺の影となった。その後、なぜこんなことになったのか気になった俺は再びじいちゃんの家に行った。これまでのことをじいちゃんにすべて話した。するとじいちゃんは、そうか、と一言。それからあれは何なのかと問い詰めた。じいちゃんの話によると、あれはあの神社の神様の仕業なんだそうだ。ただ悪意があったわけではないらしい。むしろ善意でやったことだそうだ。あの神社の神様ってのは、人の中のもの、感情などを見てしまう神様なんだと。それで場合によっては影を抜いてしまうらしい。影を抜かれるとどうなるのかっていうと、恐ろしいことに影はその人を救おうとして、その人と入れ替わるらしい。影が本体となり、本体が影となる。どういう時に影を抜かれるのかというと、強い負の感情がある時、気まぐれだそうだ。だから、ある条件の時には行ってはならないらしい。その条件ってのが、1、憂鬱な時、2、誰かを殺したいほど恨んでいる時。なるほどな。でも俺は何か引っかかった。 1、憂鬱な時。これはわかる。当時俺は試験に失敗して浪人し憂鬱だった。だからこれは理解できる。問題は2つ目、誰かを殺したいほど恨んでいる時。これは、俺は誰を恨んでいる、誰を殺したい、すぐには思い浮かばなかったが、少し考えると分かった。クラスのみんな。俺が落ち込んでいる中、嬉しそうに騒いでたみんな。俺が卒業後は行くところがない中、卒業後の新しい生活に期待を膨らませているみんな。俺が一人必死に勉強している中、新しい生活を楽しんでいるみんな。俺は無意識のうちにみんなを恨んでいた。殺したいとまではいかないが、人数が問題だったんだろう。クラスのみんな。結構な人数を俺は恨んでいた。そんな中、あの神社を参拝した。だから俺は影を抜かれた。抜かれた影はあるべき場所に戻る。持ち主を救おうとして。あの時俺が影と入れ替わらなかったのは、多分自分でありたいと強く願っていたからだ。理由はどうあれ、入れ替わらなくて本当に良かった。今は大切な人もいるしな。その神社は東北のとある場所にあるんだが、東北地方で神社参拝するときは恨みとか持った状態ではやめた方がいいな。あのままその年の試験も合格してハッピーエンドってな風に行きたかったけど、俺はめでたく二浪目突入。人生なんてそんなもんだよ。以上、影抜け龍太名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ219、ようちゃん明けおめえと。早い早い、フライングぜ、もう1週間ぐらいフライングしてるわ。明けおめじゃねえっつんだよ。どう考えたって間違えてんじゃねえか。おっちゃんでもないですけど、明けおめじゃないっつーの。ああ、なんつーのかな、あのまだ31日だよとかそういうレベルじゃないもんだって。もう1週間も早い。で、220、イサムことおっちゃんこんと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、イブリン放送とはさすがプロ階段 TJ と。てか、まあやるって言ったんでね、俺やるって言ったからやってるって感じですね。やらない方が良かったっていう気はしてますけど。で、221、今夜はサンタコスのおいたんが朝まで耳元でささやき続けるよと聞いてと。まあ、誤爆ですね。パンツを枕元です。準備万端であります。大きめパンツだから大きめプレゼントでも入るよと。あ、じゃあパンツの中にあの新しいパンツの方入れときますよ。じゃあプレゼントとして同じパンツ、ヒートテックのやつね。もうヒートテックあるのか知らないけど。で、222、おっちゃん今年はこれが最後の放送になるのかなと。わからん。ああ、ジータでどうなんだろう、わかんない。とりあえずおっちゃんじゃないですけど、今年最後なのかどうかちょっとわかりませんね。もしかしたらまたやっていくかもしれないですけど。話読んでんのかどうかわかりませんけども、なんかやってるかもしれないし、あーでもどうだろうな、やらなそうな気はするけど。で、次、子供110番の家っていう題名の話。行きましょう。 やばい、漏れる。自宅から小学校まで約45分。田舎に暮らす甥っ子は通学路でトイレの限界に達することが多かった。そんな時、いつもお世話になる家があった。玄関先には子供110番の家と書かれた小さな看板が打ち付けてある。何か困ったことがあったり助けが必要な時の駆け込み寺だ。甥っ子はもっぱら緊急時のトイレとして利用していた。ピンポンピンポン、おじさんトイレ貸して。こんにちは、どうぞどうぞ。ありがとう。しかし甥っ子の目的はトイレだけではない。はいどうぞ。おじさんいつもありがとう。トイレを借りるたびにおじさんがいつもお菓子とジュースを出してくれる。中にはお菓子目当てでトイレを借りる子もいたくらいだ。ただ一つだけ子供たちが嫌がることがあった。ある日、甥っ子の友達の T 君がトイレを借りた時のこと。いつも通りトイレを借りて、トイレから出るとお菓子が用意されている。 T 君は前々から気になっていることを聞いてみた。おじさん、なんでこの家いつも線香があるの？おじさんは何も答えず無言でニコニコしていたそうだ。一戸建ての平屋のおじさんの家はいつも線香の匂いが絶えない。だから小学生の間ではお線香の家と呼ばれていた。全校朝礼にて。最近夜道で子供を追いかけ回す不審者の報告があります。本校の生徒が追いかけられた拍子に転び怪我もしています。不審者の見た目は40代から50代の女性だそうです。夜遅くなったら一人では出歩かないようにしてください。甥っ子はもちろん低学年の生徒たちは怖がっていました。しかし高学年の生徒たちの中にはどんな不審者なのか見たいと興味を持ち、夜に一人あるいは友達同士で集まって不審者の目撃が多発しているスポットに行くのが流行った。そして甥っ子と同じサッカークラブの5年生の S 君が不審者を発見。はじめは電柱の陰に隠れていて、 S 君が歩くと不審者も歩く。S 君が走ると不審者も走る。 S 君が立ち止まり振り返ると不審者も立ち止まり振り返る。 S 君が後ろ向きに歩くと不審者も後ろ向きに歩く。 S 君がしゃがめば不審者もしゃがむ。不審者は S 君の真似をしながら着実に近づいてくる。はじめは面白がっていた S 君ですが、後ろ向きでいろいろなポーズをとると、不審者も後ろ向きなので見えていないはずなのに、同じポーズをとっているのに気がついた途端、急に怖くなり、全力で逃げ出した。逃げている途中、子供110番の家が見えてきた。そう、あのお線香の家だ。玄関先にはちょうどおじさんがいた。おじさん助けて。おじさんは驚きながらも S 君を家に入れ玄関の鍵をかけた。おじさんはじっと玄関の覗き穴から外を見ている。誰もいないし行ったみたいだよ。怖かったろ。何もされなかったかい？大丈夫かい？おじさんはとても心配してくれた。S 君はそれでも気になり、玄関の覗き穴を見てみた。いた。玄関先に先ほどの不審者がじっと立ち尽くしていた。おじさんまだいるじゃん。 フェス君は怖くなり、おじさんに電話を借りて両親に迎えに来るよう連絡をした。おじさんに電話を代わり、何があったか説明してもらった。数分後、両親の車が到着すると、すでに不審者の姿はなかった。後日、不審者を警戒して保護者がローテーションでパトロールをすることになった。そして不審者に遭遇。まるで保護者は見えていないかのように、不審者は全力で走っていた。自転車で不審者の後を追う。そして不審者が家に入った。あの家が不審者の自宅だな。そう思った保護者は警察に連絡。間もなくして警官が到着した。ピンポンピンポン、呼び鈴を鳴らす。中から出てきたのは50代くらいの男性。警官が事情を説明すると、男性はとても驚いた顔をして、警官が話している最中にもかかわらず突然玄関のドアを閉めようとした。不審に思った警官が家の中を捜索すると、リビングの隣の寝室に女性のフラン死体があった。エアコンもない、締め切りの部屋はかなりの異臭を放っている。男性に確認したところ、女性を殺害したことをあっさりと認めた。死後半年以上は経っていた。男性はパトカーに乗せられる直前、通報した保護者に話があると言い近づいてきた。そしてこう言った。なんでわかった？結局通報した保護者が見た不審者はその家にはいなかった。いたのは同じ服装のフラン死体。殺された女性は自分を見つけてほしくて必死に不審者として走り回っていたんでしょうか。そして何よりも驚いたのがこの男性。ここまで読めばお気づきとは思いますが、子供110番の家のおじさんだった。線香の匂いはフラン死体の悪臭をごまかすためのものだった。私がこの話を聞いて何よりも怖いと思ったのは、人を殺して平然と子供110番の家の看板を掲げ子供たちと接していたことだ。もし子供たちがトイレを借りた際にフラン死体を発見していたら、きっと。そう考えるとゾッとする。皆さんも気をつけてください。安全だと思い込んで危険に飛び込まないように。以上、子供110番の家っていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジータレス読み223、今年最後は年越し配信、朝まで生放送だよねと。やらないよね。てか年越しで配信は自分したことないんじゃないかな。基本やらないですよね。うん。多分、うん。早めの初詣行ってるかもしれない。あ、初詣行く人いたら、連絡ください。去年も別の人、とりあえず自分と他にもっていうんで行ったことあるんで、うん。で、224、学校からの帰宅中にうんこ出そうになると絶望するよねと。やばいよねそれは。帰宅中か。 宅中の初期ぐらいだとやばいんじゃないの、特に、うん、どうしたらいいんだよもうっていう、で225、女装したおじさんかと思ったと自分もちらっと思いました、自分もそっちなのかなと思ったけど違った。で226、子供110番の家はまともな家の方が少ないって聞いたことあるなと。それえどういう意味だろう、まともな家の方がまとも、んどういう意味だろう、まともじゃない家ってどういうことなんだ、それやばくねえか、なんか、てかどういう理由というか、どうしたら子供110番の家っていう風になるんだろう、それがよくわかんないですけど、なんか審査的なものがあるんですかね、で次、てか次で最後なんですけど話用意してないっていうか、まあ別に適当に選びゃいいっつうのはあんだけど、選びゃいいんだけどな、まあまあいいや、とりあえずあと一つ深夜特急っていう題名の話、今でも忘れられない、とても怖くて不思議な体験。1年と半年ほど前になるでしょうか、私がまだ OL をしていた時の話です。毎日毎日会社でのデスクワークに疲れて、帰りの電車では終着駅まで寝るのが日課のようなものになっていました。混んでいて座れない日などは立ったまま寝てたりもして、その日は残業で会社に遅くまで残り、帰りの電車も終電近くで人は数人しかいませんでした。私は座席の一番端に座り、横の壁、手すりに寄りかかっていつものように浅い眠りにつきました。ふと目を覚ますと、まだ電車は走っています。いつもの習慣で終着駅前になると目を覚ますようになっている私は、もうすぐ着くかなと思いながら前の窓に映っている自分の姿をぼーっと見つめていました。ふと目が覚めました。どうやらまた眠ってしまっていたようです。しかし電車は未だ走っており、おかしいなと思いつつ携帯を取り出して時間を確認しました。時間を見ると2時1分となっているのです。もうこんな時間、そんなことを考えていると私の頭は徐々に冷めていき、それと同時に体もさーっと冷めていきました。どうして、携帯をよく確認しても確かに2時です。すぐに席を立ち、周りを見回してみると誰一人いませんでした。電車はずっと同じ速度で走り続けています。とりあえず私は親に電話をしてみることにしました。この時私は実家に住んでいました。しかし家に電話してみると、ただいま電波の届かない、携帯を見てみると圏外になっていました。決して地下鉄に乗っていたわけではありません。圏外、どうして。そこで私はハッと気がつきました。車掌さんのいる一番前の車両に行けばいいんだ。急いで向かおうとした時、電車がスピードを落とし駅に到着しました。半ば呆然としながら駅名を見ると、高い漢数字の9、奈良のな駅、高くな、 ホークナ、その駅のホームは田舎にあるような駅で、ホームには人一人いるような気配すらありません。周りは田んぼや山のようで真っ暗です。どこなのここ、私はどこにいるの。電車のドアがフシューと音を立てて開きます。降りていいんだろうか、どこかもわからない駅で。どうしよう。高くない駅、聞いたこともないような駅名を前にしていろいろと考えているうちに、ドアはフシューと音を立てて閉まってしまいました。そして電車はまた速度を上げ走り出します。あ、でも変なとこで降りるよりかはちゃんと聞きに行った方がいいよね。私は急いで最前方の車両に向かいました。何車両か走り過ぎましたが、人は一人も見かけません。なんで誰もいないの。お願いだから誰かいて。もうすぐ一番前まで着くだろうというところで、前の方にポツンと人が座っているのが見えました。人がいた。急いで近づくと、驚いたことにまだ小学校低学年ぐらいの男の子で、何やら携帯ゲーム機に夢中になっているようでした。僕、私の呼びかけに子供は顔を上げると、一瞬目を見開き驚いたような顔をして、何と尋ねてきました。私電車の中で居眠りしちゃって、今電車がどこを走ってるかわからなくなっちゃって。ドジだよね。それで僕、今この電車がどこに向かってるかわかるかな。ふーん、お姉さんには悪いけど、どことかどこに向かっているかは僕にもわかんないよ。そっか。ただ、お姉さんはまだここに来ちゃダメってことはわかるよ。電車の速度がだんだんと下がっていきます。それってどういうこと。もし降りる場所を間違えたら。電車が停止し始めました。どうやらまた駅に着いたみたいです。外をちらりと見ると、宿草の谷の駅なんて読むんだろうか。また聞いたことのない駅名。間違えたら何。僕はここで降りなきゃ。ちょっと。男の子は開いたドアからホームにピョンと飛び出し、たまにお姉さんみたいな人いるんだけどね。待ってよ、私も降りるから。それはダメだよ。でもどうしても来たいならおいで。その時私は心底ゾクッとしました。今まであまり表情のなかった男の子が初めて笑ったのです。悪意で満ち溢れたような満面の笑みで、にたーっと。私は金縛りにあったように動くことも声を出すことすらできませんでした。ドアは音を立てて閉まっていきます。ドアの向こう側、ホームに立っている少年はニヤニヤとして私の目を見つめたまま、電車はゆっくりと動き始め、少年は私の前からいなくなりました。この時点でうすうすは考えていたことがありますけれど、考えないようにして必死にそれを否定していたんです。私は死んでしまっているのだろうか。どこへ向かっているかもわからない電車、不気味な少年に意味深の言葉。これは死後の世界。 いつの間にか私は死んでいて気づいていないんじゃ。事故？病気？それとも、いや、こんなことを考えるのはよそう。どうかしてる。私は生きてるわ。その時、静かな車内で着信音が響き出しました。私はとっさに自分の携帯を見ると、着信父。お父さん。さっきまで圏外だった電波はアンテナが2本になっていました。ピッと電話に出ると、おい、今どこにいるんだ。まだ会社で残業してるのか。ずっと連絡がつかないから心配してたんだぞ。お父さん。私は父の声が聞けた安心感からか泣き始めてしまいました。おい、どうしたんだ一体。あのね、お父さん。私は今までの経緯を一通り話しました。電車の速度が遅くなっていきます。また駅が近い。そうだったのか。けどこんな時間に走っている電車なんて聞いたことないぞ。とりあえず駅に降りなさい。でも降りたって場所がわかんないよ。お前の携帯は確か GPS 機能がついてただろう。それから場所を調べて迎えに行ってやるから。電車がタイミングよく駅に到着しました。ドアが音を立てて開きます。そっか、わかった。駅に降りるね。私は初めて駅に降りました。夏なのに空気は冷たく、人の気配はありません。駅名はひどく看板が錆びれており、読むことはできませんでした。乗客はもう誰もいなくなっても電車はゆっくりと走り出していきます。そしてあっという間に遠くの闇へ消えていきました。お父さん、降りたよ。そうか、それじゃあ一回切ってお前の居場所を調べるからな。動くんじゃないぞ。何かあったらすぐ電話しなさい。ピッツーツー。冷たい機械音とともに父との電話は終了しました。あとは父からの連絡を待って迎えに来てもらえばいいだけ。家に帰れるという安心感と父の声が聞けたため、私は心にだいぶ余裕を持つことができました。自分がもしかしたら死んでいるかもなんて、本当私ったら何を考えていたのかしら。携帯画面を見ると電池の残量が残り2個になっていることに気づき、すぐに携帯電話を閉じました。危ない危ない。電池がなくなって電源が落ちたら本当に終わりだわ。またお父さんからの連絡が来るまでは使わないようにしないと。ここで改めて駅のホームを見渡してみます。誰もいる気配はなく、どうやら無人駅のようで、駅名の板を見てみるとやはりひどく錆びれて読めません。前の駅と次の駅については書かれていないようです。周りは見渡す限り田んぼや山ばかりで真っ暗、何もありません。寒いな。お父さんまだかしら。でも考えてみれば線路があるんだから、最低それをたどっていけば大きな駅とか少なくとも民家があるところには着くのよね。そんなことを考えていると、着信父。父から電話です。お父さん。まるまる、大丈夫か。私は平気。それより私がどこにいるか分かった。それなんだが、どうやら私の携帯の GPS 機能を使い調べてみたが、ポイントエラーとなってしまい、何度試しても分からなかった。なので父の方から警察に連絡してみることに。私は周りに公衆電話や民家がないか見てくれということでした。私が前の駅名を言うと、それも調べてみるといい、父との電話は終わりました。 周りを見てもやはり民家、公衆電話はおろか街灯すらありません。電池の残りは1個。父は警察に電話するって言ってたけど、いたずらだと思われるかもしれない。駅名についても期待はできそうにないし、ちょっと歩いてみようかしら。せめて民家だけでも見つかれば、田んぼがあるんだから近くにありそうだし。何分か悩んだ末、私は線路伝いに歩いてみることにしました。父にそのことをメールし、私は前の駅の方向に歩き出しました。1時間ほど歩いた頃でしょうか、民家は未だに見つけることができません。戻ろうかとも思いましたが、もう戻ってはいけない気がしました。時々後ろから視線を感じるのです。怖くて振り向けませんが、それよりも気になるのはまだ前の駅に着かないことです。前の駅までは距離がそんなになかったはずなので、少し歩けば着くと予想していましたが、一向に着きません。この線路は永遠に続くんじゃないかとさえ思います。もう疲れた。足の疲れに加えて精神的な疲労、一人という孤独感、私はその場にへたり込んでしまいました。家に帰りたい。お父さん、お母さん。どのくらいその場に座り込んでいたでしょうか。ふと気づきました。遠くの方に光が見えます。なんだろう。だんだん私の方へと近づいていきます。しばらくしてそれは車のヘッドライトだと気づきました。お父さん。私は立ち上がり必死に手を振りました。お父さんじゃなかったらどうしようかとも考えましたが、この際誰でもよく、わらにもすがる思いで手を振り続けました。車は私のすぐ近くまで来て停止しました。間違いなく父の車です。案の定、中からは父が出てきました。まるまる、お父さん。私は思わず父に抱きついてしまいました。もう平気だからな。父は私に優しく声をかけてくれます。私はこの時本当に安心しました。もう家に帰れるんだ、暖かい家にと。寒いだろう、とりあえず車に乗りなさい。うん。父の車に乗り込み、父は運転をしながら今までのことを話してくれました。あの後警察に電話をし、父は必死に話してみたけれど、やはりまともに取り合ってくれなかったそうです。しかし警察に頼るのは諦めて、再び何回も GPS 機能を試していると、一瞬私の居場所が表示されたと。急いでメモを取り、地図を使って調べ、私のいるところまで来ることができたそうです。 GPS が機能したのはその時のみで、それ以降は何回やってもエラーだったそうですが、それで肝心の私の今いる場所ですが、〇〇県のバツバツ、伏せますが甲信越地方という場所だそうです。〇〇県は私の住んでいる隣の県です。電車に乗って隣の県まで来ていたということになります。それとな、〇〇が言っていた駅名のことなんだけど、あれはもう使われてない駅らしいんだよ。ずっと昔に廃線になったんだ。私は今までにたまった疲れからかひどく眠たくなっていました。そうだったんだ。あまり驚かないな。もう驚く気力もないよ。お父さんこそ私の言ってることを信用してくれてるの？信じるも何も、実際に〇〇がいたからな。もしかして使われなくなった電車がまた人を乗せたくて〇〇を呼んだのかもしれないな。そうかもね。 ダメだ、眠たい。私の意識は徐々に薄れていきました。ん？うるさい音に目を覚ますと携帯の着信のようです。私は寝ぼけ眼で携帯を取り通話ボタンを押しました。もしもし、誰？まるまるか、お父さんだ。やっとお前の居場所が分かったよ。今から迎えに行ってやるからな。は？え？何？だからさっきお前の居場所が分かったんだ。向かうから動くんじゃないぞ。体が冷めていくのを感じます。横をちらりと見ると確かに車を運転している父がいます。え、あ、ピー、電源が落ちました。電池がなくなったようです。私はしばらく呆然としながらじーっと父を見つめました。お父さん？ねえ、お父さん。父は無言で無表情のままです。窓から外を見ると周りは木が多くなっていました。市街に向かっているはずなのにどうして？どこに向かってるの？父は何も喋りません。黙々と運転し続けているだけです。私はそこで初めて重大なことに気づきました。私の地元から丸々県に来るまでは車を使っても1時間以上はかかります。父が迎えに来てくれてたのは最後に電話してからだいたい1時間から2時間ぐらい。けれど父は警察にも電話したって言っていたし、 GPS を何回も試し地図で調べてきたとも言っていた。そんなに早く私を迎えに来れるものなのでしょうか。私の思い違い？それにしてもその時の父は明らかに変でした。お父さん、一回車止めて。え？
早く行かないと、俺のせいで。
ゾクッとしました。それは明らかに父の声のそれではありませんでした。低くてうなり声のような。降りる場所を間違えたら。不意にそんな言葉が脳裏をかすめます。私の前にいる父は父じゃない。このままだと変なところに連れて行かれてしまう。逃げなきゃ、逃げなきゃ。私はそのことを一心に考え、車がカーブに差し掛かりスピードが落ちた折、意を決して車から飛び降りました。私が次に目覚めた場所は病院のベッドの上でした。そこは市外の病院らしく、医師の先生に話を聞くと、山間部の方の車道脇に倒れていた私を通りかかった人が見つけ、救急車に連絡してくれたそうです。親に連絡をし迎えに来てもらい、私は今度こそ家路に着くことができました。不思議なことに、父に昨日のことについて尋ねたところ、何も知りませんでした。父は電話なんてしてないし、それどころか私から会社に泊まると連絡が来ていたそうです。私が会った父は誰だったのでしょうか。それに電話口の父やあの男の子、無人駅。結局のところ何もわからなかったし、これからもこのことについて知ることはないと思います。これで話はおしまいです。 以上、深夜特急っていう題名の話でございました。で、ジータリスミ。で、227、師匠シリーズ読みましょうかと。師匠シリーズ、長いからね。まだ読んでないの、あと何かあったっけ。またなんか増えてるかもしれないけど、うん、で、228、警察官立ち寄り証と掲げられている場所で警察官の姿を見たことがないのはきっと偶然だよねと。俺が見てない時間に警察官がたむろしているんだよねと。警察官立ち寄り証、立ち寄りどころ、立ち寄り証、偶然やね、偶然、うん、で229、如月駅系と、まあ、似てますよね、っていうかこれ系ってくくっていいようなぐらい話ってあるのかね、こういうなんつーの、だいたい終電、まあ遅い時ですよね、まあ終電で、なんかぼーっとしてハッと気づくと、うん、ここどこみたいなパターンですよね。で、まあ、これの場合自力で助かってますけどね。で230、田んぼがあるなら近くに民家があるかもだと、と。田舎をなめちゃいけねえと。あ、そうなんだ。自分も普通にその考えで、うん、とりあえず距離はどれぐらいあるかわからんけども、田んぼがあれば民家はとりあえずその持ち主の人のとこは、まあ、近くっていう表現がどこまで近くかわかんないけど、とりあえずどっかあるんじゃないのっていう気はしないでもないけど、ああ、で231、このん、これなんだこれこのハスミバージョン X ってなんだろう、よかんねえな、無事だったのにねと。このハスミバージョン X ってなんだろうな、よくわかんないけど、とりあえず無事だった、うん、私は終電過ごしてタクシーに2万ほど渡したことがあったよと。あのメーターの上昇は実体験の中でも最高に怖かったと。うん、タクシーに2万か、相当ってか、深夜の料金体験になるとカツンカツン上がってくから、うん、それはきついよな、やばいやばいやばいっていうところで上がってくからで、232、最近過去録聞き始めたんだけど、おっちょん以前はよく喋ってたんだねと。まあ、おっちょんじゃないですけど、うん、その今と、なんていうの、違うからね、今あんま、今はちょっと読んでる、まあ、読んでるのが同じだったりもするけど、同じっていうか怪談系読んでたりもするけど、でもまあちょっと違う感じだったからな今と。普通に喋ってましたけど、こんなに喋ってるから朗読が進まないんだよと散々雑談した後に後悔していて笑ったと。ああ、てかもう雑談の方が長くなるパターンが多かったからな、朗読1時間で雑談2時間とかね、ああ朗読40分で雑談1時間20分とかああひっくり返るパターンがあったぐらいだからな、あの頃は。どの頃か忘れた、まあ、相当前だけど、でも結構前だと思うんだけどな、うん、まあ、そんな感じで、はい、やってましたね、てなわけで、まあ、今日はいいんじゃないの、うん、てか選んだのが4つしか選ばなかったから、 なんかあるかな。これ読んだのかな。まあ、読んでねえかな。もう一つぐらいいくか。で、233、何がおっちゃんを変えたのって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないですけど、何が、あ、何、雑談しなくなったってこと、うん、雑談してると早く読めっていう感じになったからじゃないですか、うん、てかまあリスナー数からいろいろそのだから、うん、昔と雰囲気違うと思うんですよね。あと喋るネタをどうしたらいいか分かんないっていうのもあるんですけど、うん、全然関係ない話してたらおいおいっていう風にもなりそうだし、だからあんまり喋んないで淡々といくっていうパターンに切り替えたっていうのがある。で、234、オッチャムの雑談も好きだぜと、ありがたい話ですけど、全然最近もうトーンとやってませんけどね、はい。で、235、まだこんな体験したことないから死ぬまでには一回でも体験してみたいな、気づいたら病院パターンありますわな。死ぬまでに一回って言ってて、それが、あ、まあそれで死ぬパターンとか、まあ、死ぬ寸前まで行くパターンとか、まあいいや、やってみっかな。じゃあこれで終わりにしましょう。怖い話聞きたいですかっていう題名の話行ってみましょう。あれは今から10年ぐらいの前の話になります。当時私は丸山県丸山市という田舎町でとある金融会社の店長を任されていました。ある夏の日曜日、会社自体は休みだったのですが、私は一人で出勤し簡単な事務仕事を行っておりました。夕方19時頃になり、そろそろ帰ろうかと準備を始めると携帯電話が鳴り出しました。相手は同じ会社の部下である T。 電話に出ると、お疲れ様です、今彼女と彼女の友達と3人でいるんですが、一緒にカラオケでも行きませんかというお誘いの電話でした。帰っても特別用事もなかったので一緒に行くことになりました。会社まで T の運転する車で迎えに来てもらい、4人で近くのカラオケ店に行くことに。以下 T の彼女を Y、 Y の友人を K とさせていただきます。店内ではそれなりに盛り上がり、そろそろお開きということになりました。そこで T が全員を送っていくことに。 T が運転席、私が助手席に、Y と K が後部座席に乗り込み、一番遠い K の自宅から送ることになりました。 K の家は丸市から車で40分ほどかかる N 市というところで、両親と同居しているとのことでした。 N 市に行く道は309号線という山道を通っていくのが一番の近道なので、例に漏れず T も309号線を N 市へ向けて車を走らせました。山道を半分くらい進んだ頃、突然雨が降り始めました。それはもうすごい土砂降りで、ワイパーなんかほとんど役に立たないくらいの大雨でした。結局309号線沿いにあるサービスエリアで雨が小降りになることを願い、小休止することに。 店内は正面に25歳から26歳くらいの店員が座るカウンターと、左手に簡単なゲームコーナー、右手にはいくつかの自動販売機とテーブル、3人掛けぐらいのベンチが2組置かれた休憩所があります。私たちは右手の休憩所で缶ジュースを購入し、雨が少しでも弱くなるまでとベンチに座り休憩することになりました。しばらく雑談なんかしているとピンポーン、誰かお客さんが入ってきたようです。何気なしに入り口の方を見てぎょっとしました。そこには和の傘、紙でできたような傘を差し、着物を着た50歳ぐらいの綺麗な女の人が一人で入ってきたんです。その女の人は傘を入り口付近に設置されていた傘立てに入れた後、こちらに向かってわずかに微笑みながら歩いてきます。なんだなんだと思っていると、その女の人は私たちが座っているベンチの横まで来て、突然、怖い話聞きたいですかと聞いてきたんです。私は訳が分からずしばらくその女の人の顔を眺めていました。すると K が、面白そう、聞きたい聞きたいと言い出したんです。すると女の人はしばらく黙り込み、本当に怖い話聞きたいですか、と。さすがにおかしいだろうと思い、私は失礼ですけどどちら様ですかと聞いたんです。するとその女の人は身の上話を始めまして、何でも去年まではこの近くに旦那さんと二人で暮らしていたらしいんだけど、最近他界されたと。近くに身内も友達もいない彼女は、夜ここへ来て若者に怖い話を聞かせるのが唯一の楽しみになったそうなんです。なんだかかわいそうになった私たちは彼女の話を聞くことにしました。話自体はあまり覚えていないんですが、何か時代物の怪談であまり怖くはありませんでした。結局3話くらい話した後、彼女はそれではごきげんようと一言言って去っていきました。残された私たちは狐につままれたというか、しばらく無言でお互いの顔を見合わせていました。雨止みましたね。 T のその一言でみんな窓の外を見ると、いつの間にか雨は上がっていました。さて帰ろうかということになり、気になった私はカウンターに座って雑誌を読んでいる店員さんに、彼女はちょくちょく来るのかと尋ねました。すると、あ、どの人っすか、あなたたち以外誰も来てないっすよ。そんなはずはありません。確かに私たちは着物を着た女性から話を聞いたんです。なおも食い下がると、ちょっとやめてくださいよ、僕明日の朝まで一人なんですから、と言われ、仕方なくサービスエリアを後にすることにしました。帰りの車内は終始無言、誰か何か言いたいんだけど誰も何も言えない。たまりかねた T はカーステレオで当時流行っていたダ・スマニアって CD をかけながら下手くそに歌い始めました。そのおかげで場の雰囲気が少し緩み、さっきのやっぱり幽霊かなとか、店員とグルかもよとか軽口を叩きながら N 氏へ向けて再び走り始めました。先ほどとは打って変わって満月が覗くいい天気になりました。しばらく走り山道を抜けると、ある交差点で信号待ちに遭いました。僕は何気なしにサイドミラーを覗くと、いるんです。後方30メートルくらいの場所にあの女性が。心臓がドキドキし始めました。幸い気づいているのは私だけのようで、下手に怖がらせないようにと黙っておくことにしました。 もう一度サイドミラーを確認すると女の人はすでに消えていました。ほっとしたのもつかの間、
うわっ
と T が突然騒ぎ出しました。運転席側のサイドミラーに映ってるんです、あの女性が。しかも確実に近づいています。もう車内はパニック寸前に。しかも彼女は一瞬目を離すと右側に、もう一度見ると左側にというふうにぴょんぴょんとジャンプをしているかのような感じで近づいてきています。そしてついに彼女は車の助手席の真横までやってきました。ゲヒャヒャヒャヒャヒャと彼女は突然笑い出しました。しかも腹がよじれるほどというか大声で笑い出しました。その時それまで流れていた音楽が急に飛び出し、スピーカーからはその女の人の笑い声が流れ始めたんです。もう限界でした。 T は信号が赤にもかかわらず急発進。スピーカーから流れる彼女の笑い声は徐々に弱まり、彼女も追いかけてはきません。結局その後みんな家には帰れず、 N 市にある24時間営業のファミレスで朝まで過ごしました。店内で私たちは何も話すことはなく、ただ黙って朝を迎えました。朝ファミレスから出た私たちはまず K を送り、そのまま T 市に戻り、 Y を送った後 T と共に出社しました。それからしばらくは何もなく、時間は過ぎていきました。しかしあの事件から1週間ほど経ったある日、 T が真っ青な顔をして1枚の CD を会社に持ってきました。店長、これあの晩に聞いたダ・スマニアの CD なんですが、おかしいんですよ。ちょっと聞いてもらえませんか。そう言われ、会社に置いてある有線に CD をセットする。そこで気づいたんです。実はこの CD は僕も持っていて、全14曲の CD なんですね。でも T が持ってきた CD は有線のコンプにセットすると曲数が15に。 T を振り返ると無言でうなずく。私は恐る恐る15曲目を再生してみました。するとギヒャヒャヒャヒャヒャッとあの時の女性の笑い声が流れ始めたんです。私は慌てて停止を押しました。結局 T と話し合い、その CD をお寺に持っていくことにしたんです。お恥ずかしい話ですが、私は若い頃暴走族をやっておりまして、少年院に入っておりました。退院した特に保護司が一人つき、毎週その時にあったことや今後の予定などを報告しに行くんですが、その保護司の方が地元では有名なお坊さんだったんです。善は急げということで、その日の仕事終わりにそのお寺に行くことになりました。しかしその日はめちゃくちゃ忙しく、お坊さんに連絡を忘れてしまい、仕事が終わったのが夜22時を少し回ったくらいでした。会社からそのお寺までは約1時間くらいかかります。とりあえずお寺の前まで行って、もし明かりがついているようなら訪問し、消えていたら明日の朝一番に行こうということになり、 T の車でお寺へと向かいました。お寺に到着したのが23時10分くらい。とりあえず電気はついている。そこで入り口まで車で近づくと、なんとお坊さんが腕組みをして一人入り口のところに立っているんです。しかもかなりの怒り顔で、怒り顔で。とりあえず車を止め降りようとすると、お前ら何をしたといきなりブチ切れて私たちに迫ってくるんです。少し前から変なものがうちに近づいてくるのは分かっとった。まさか〇〇私の名前だったとはの。とりあえず中に入んなさい。そう言われ、私たちは戸惑いながらもお寺の中へと入りました。今お前さん、 T を指しては、とんでもないものに疲れとる。
どういう経緯でそうなったかちょっと話してみなさい。私たちは1週間前に起こったことをなるべく詳しくお坊さんに伝えました。
なるほどの、相手してもらえるのが嬉しかったんだろう。お前さんの方にしっかり抱きついとるね。こうなってしまってはわしの力ではどうこうできんかもしれん。とりあえずやるだけはやってみよう。
そこでお坊さんは電話をかけてくると言い残し、通された部屋から出て行った。
店長、俺どうなるんですか。
もう泣き出しそうな T。 私は何も言ってやることができませんでした。20分くらい経ってお坊さんがお弟子さんらしき2人を連れて戻ってきました。
さっき言ったが、わしの力では無理かもしれん。ただやれるだけのことはしよう。
私たちは広い境内へと通されました。
お前はここから出るなと、私は境内の端っこの方に座らされました。
T はというと、何かでっかい鏡の前に座らされました。その周りをお坊さん、お弟子さんに囲まれ、お坊さんたちは一心不乱にお経を唱え始めました。
その後見た光景を私は一生忘れられないと思います。
T の首にまとわりついてるんです、あの女の人が。
直接見ると何も見えないんですが、鏡に映ってるんです。
ニタニタと笑いながら、
うわっギャーと私も T も絶叫しました。
騒ぐな、取り乱すなとお坊さんの鋭い声が境内に響きます。私は鏡から目をそらすことができません。 T も一緒だったと思います。
しばらくお経を唱え続けたお坊さんたちでしたが、ふと諦めたようにお経を唱えるのをやめました。それと同時に鏡の中の女性も消えました。
放心状態の T の前に座り、ゆっくりと話し始めるお坊さん。
すまん、わしの力ではどうにもならんかった。やつの素性はわからんが、あまりにも現世の未練が強すぎてどうもならん。
すまん。
撃つよ。
T は放心状態なので、代わりに私はお坊さんに食い下がりました。
なんとかなりませんか。
わしの知り合いにものすごい力を持った霊媒師さんがおられる。一応その人に頼んでみる。
まああの人なら大丈夫じゃろう。とりあえず今日は二人ともここで寝ていきなさい。お前さんが持ってきたもの、お CD はこちらでなんとかしよう。
はい、ありがとうございます。
その日は境内で T と一緒に寝たのですが、 T はあれ以来一言も言葉を発しません。
次の日、お坊さんの紹介でなんとかその有名な霊媒師さんにお会いして、 T についているものを払うことができたらしいです。詳しい話はわかりません。
なぜなら T はその後すぐに会社を辞めてしまい、連絡が取れなくなったからです。
お坊さんから T はもう大丈夫と聞かされただけなのです。
結局あれは何だったのか。
追伸、ついこの間 T から約10年ぶりに連絡がありました。そこで私は10年前の全貌を聞かされたのです。今は私自身その事実を消化しきれていません。また落ち着きましたらご報告させていただきたいと思います。
以上。怖い話聞きたいですか っていう題名の話でございました。でジータレス読み236。おっちゃんのしゃべくりはこれまた面白いのになぁと、レスに対する容赦ない切り捨て方とか面白かったと。容赦ない切り捨て方ずっとね、またそれでダラダラ広げていくと、てか昔は広げてたんだけど、そうすると長引くから、はい。で237、丸山県って、丸山とつくのは岡山か富山だが、サービスエリアや国道309号線ねから考えれば岡山ぐらいしか考えられないんだが、そして俺は岡山在住っていうかね、この話の続きはねないんだよこれ。ああ、これあんのか、ないないない、その全貌なるものはないんですよ。まあないのがまたいいっつうのはあんのかもしれないけど、ああ とりあえずなさそうですよ。同じこの投稿者の別の作品って押してもないもん、うん、で、238、その続きはないのと、ないですね。で239、後日談はないのかなと、ないっぽいっすよ、これいつ投稿したんだろう、うん、あでも結構経ってんなこれ、今年のだってコメントがまず今年の7月だもんな、今年の7月だから結構経ってんだけど、その後のあの後日談がないね。ぜひあの乗っけてほしいんですけどね、そうそう、まだ消化しきれてないのか、半年ぐらい経ってるけど、半年も経ってないけど、まあ、半年ぐらい経ってるけど、うん、で240、おっちゃん続きを即興で作って語ってよと、無茶ぶりすぎる。無理だろ、どう考えても。でも珍しいというか、なんか自分がこれまで読んだ中ではこんなパターンはなかったですけどね。でも何話してたか分かんないけど、一応話聞いちゃったっていうかな、で怖い話聞きたいですか、うん、でもよく分かんないけど、この店っていうか、このサービスエリアの人はピンポンって入ってきたの知らないんだよね。ピンポンって言って入ってきたんでしょ、これ反応はしてんだけどな、ああ。で、241、この話映像化されてたような、違うかなと、映像化、まあできないことはないよねこれは、うん、あとは演技次第というか、うん、そのゲヒャヒャヒャ笑う人の見せ方と演技次第でかなりこれは怖いかもしれないけど。で、242、そういう話をしていて怖くないと、そういう話をしていて怖くないっていうのは、え、自分が何、こういう話を読んでいて怖くなったりしませんかってことなんですかね。それだと自分は別にないんですけど。てかぶっちゃけ怖え、あ、でも読んで、全部基本的に自分初見なんで、読んでって、お、これは結構来たなっていうのはたまに来ますよ。ありますね。ええ。うん。でも基本まあ、うん、その怖いっていうより面白いっていう方向に行くような感じですかね。読んでて おこれはちょっとゾグッときたよっていうのは時折来ますけどね。で243、このモヤモヤ感を払拭するような話をおかわりプリーズと。いやこのこのこのあなんだこれ気になるよっていうところで、そうなんだもうなんだ12月25日何これなんてもの聞かされたんだっていうところで終わらせるっていう、で244、実態不明の怖い話なのになぜか最後に詳しい解説背景説明があると前人未到の地に体長1メートル体重何トン、顔に傷のある人食いグマが上代になるからねと。個人では分かりようのない話なのになぜか詳しい設定背景説明がされてしまっていること。実態不明な怖い話なのに何かってので、245、幽霊というより妖怪っぽいなと。あこれ前にも話しましたけど、これなんでそういう風にこのなんだっけ、俺前にもこの話したの、これ幽霊と妖怪のこの何境界線っていうんですかね、これなんでそう思うんだろう。おっちゃん的に一番怖かったのはどんな話と。一番っていうかね、読んでて、まあ、初見で読んでて上からこう文章読んでいくじゃないですか、横書きされてるやつでスクロールしていく と出てきたそのなんだろうな、スクロールしてきて見えて、おっていうのを思ってゾクッとするっていうパターンだから、それがねそのなんて言ったらいいのかな、その驚きもあって怖いという感情が生まれるのと生まれるっていうパターンなので、そのなんていうのかな、全体を通して聞いてて怖いっていう風なものと必ずしもイコールにならないっていうか、何言ってるか自分で分かんなくなってきてるけど、そのあのもうね名前忘れちゃったな、なんだっけな、屋根の上の荷物だっけな、なんかそんなような題名で、話自体は正直そこまでその今まで読んできた中でものすごいなんかこれはっていう特別なあれではなくて、比較的ベタな部類に入る、もう屋根の上の荷物って言ったらなんかこんな感じの話だろうなっていうので意外と合っちゃうような想像してた通りの感じの話だったりするんだけど、一応読んでてそれは結構これ来たなっていう、あれなんだっけな、自分で何回かこの話してるんでね、その分かる人は分かると思うんだけどこの話のことねっつって、で正確な名前忘れちゃったな、屋根の上の荷物みたいな題名の話帰りに、車乗って山道帰ってる時にみたいな、前の車にみたいな、屋根の上にみたいな、で、そう、それでさっきの話に戻るんですけど、幽霊っていうより妖怪っぽいなっていうのはなんでそう思うのかな。でこのなんていうの、まあ全くその人間っぽくない形をしているものとか、 まあ、そういうものだったら、まあ、幽霊というより妖怪っていうのはなんとなくわかるんですよ。いあの変なしカッパとか出てきたとして、それを幽霊っていうは言わないなとか、まあ、妖怪っていうのかなとかいうのはわかるじゃないですか。でも今回出てきたやつ、普通にその見た目は綺麗な50代ぐらいの人で、来て、で話しあの聞きたいですかつって言ってきてっていう、このパターンはなんで妖怪っぽいって思うのかがわかんないんですよね、素人なんで、はい、で246、ちょっとこれをモチーフにするのはしないでいただきたい、そこにおったんですか。まあネタがないとこのイサムシのご趣味がなくなりますからねと。ん？これどう？ん？どういうこと？ちょっとこれをモチーフにするのはしないでいただきたい、そこにおったんですか。うん、よくわかんないで申し訳ない。これどういうことなんですかね。まあネタがないと趣味なくなるっていうのは、うん、ネタがあってこそのですからね、うん、自分は喋れませんからね、自分は話持ってませんから。で247、ゾクッと来たよ、聞くのはいいけど体験するのはと。体験するのはね、うん、やだよねそれは。で248、さっきの実態不明な怖い話なのにうんぬんかんぬんってやつですけど、物書き書庫のやらかしちゃう典型のよくある比喩、前人未到なのになぜか人食い熊であり、その特徴までを説明してしまう矛盾と、うん、なるほどね、なるほどなるほど、うん、やらかしちゃった、あーなんだよっていう、うん、やつね。で249、クリスマスだよ、あと1話読んでくださいと。いやーもういいんじゃない、うん、てか正直4話ぐらいのつもりだったのに5話読みましたからね、てかいきなりあのなんだ、うん、レスがつきまくってついてきたな、うん、めったにあんま最近つかないんだけどね、だからすぐ終わらせられるんですけど。で250、はっきりこんなもの言ってディスだって書いたんですけど、ん？どういうこと？わかんない。わかんない。わからないよ。どういう意味よ。うん。で、251、あの話は結構嫌でしたね。でも、って書いてあるんですけど。うん、てかね、最後の方で、ん？って来るシーンがあるんですけど、そこはね、目で追っかけて、その口に出すより目で追っかけるのが早いじゃないですか。で、その時に、これは来たなっていう感じはした、うん、あんまりないんですよそういうふうに思うの、うん、で252、怖い話好きと。好きですね、基本好きですよ。ていうかあの夏のホラー系は基本好きなんですよ。自分が大学生の時に、電車通学してる時に伊集院のラジオずっと聞いてたっていうのもあるんですけど、録音をプラスそのなんていうの、あのホラーの小説を片っ端から買って、しかもなんでか知んないけど角川ばっかりなんですけど、だから真っ黒い背表紙のやつを買って、たっていう時期が、あれはどれぐらいあったのかな、でもとりあえず何十冊読んだんだろう、とりあえず本屋にある角川のその黒い背表紙のやつはほとんど全部読んだっていうぐらい、あの買って読んでた時期があったんですよ。だからね、結構今ちらっと自分の本棚見ても一面真っ黒っていう、うん、段があるっていう、うん、その本を抜いても裏にまだその黒い背表紙のがあるっていうぐらいある、うん、で253、あれは終作だったと。教えてもらって読みましたけど、あ、そうなんですか、あ、もしよかったら教えてほしいですけどね、うん、うまい人が読んだ方がね、あれは来ると思うんだ最後の方あれ、うん、で254、おっちゃんの好きな話の代表だよな、屋根の上の荷物、うん、てかね多分ね、いやベタなんだよ、ベタなんだけどいいん、ああいうのを自分結構、うん、読んでる初見で読んでる時には結構一発分かっちゃったらもうあれなんだけど、 何度も聞きたいって感じじゃないんだけど、一発目のその、なんつうのかな、ピークは高いって感じなの。車の上のだったっけな、やっぱり屋根だったかな、あ、車の上の荷物だっけ、なんかね、なんかそんなような題名の話だったはず。で、255、以前読んでくれた何かに疲れた人が尼さんに助けを求めて寺に通い、随分時間が経ってから尼さんが死んだ後に手紙で自分の手に負えない相手だったと告白された話があったと記憶してるんだけど、坊さんには嘘でも何とかしてくれると言ってくれないと心配で心配で寝られないと。尼さんが助けを求めて寺に通い、随分時間が経ってから、これなんだっけな、これ結構長い話ですよね。これなんだっけな、これリアルっていう話だっけ。なんか寺に行って結構長い時間行って、でそろそろ大丈夫だと思ったけど、まだお前いろやって言われて、でそのすごい尼さんが結局もう死んじゃって、で実はみたいなやつ、それリアルかな、なんだっけな、結構なんか長い話だったぞはず、うん、でもそうだよな、嘘でもなんとかしてくれるとか言って繋いどいてほしいよね、気持ち的にね。なんでダメだったのこれって思うと、なんていうのかな、とりあえず完璧じゃないけど、とりあえずここまでやったぐらいの、そのでそれまでのうちに、呼んで、もっとすごい人呼んでくるから、ちょっとマットレ的な話にしてほしいよね。ダメでしたって言われるときつい、うん、で、あとはですね、256、ヤマンバってどっちと。ヤマンバ、あ、そうか、ヤマンバってどっちなんだろうね、あれは妖怪になるの、でもすごい人型であれだよね、うん、そこ確かに分からんね、ヤマンバってどっちやね、で、257、幽霊は人であり、よくある幽霊話は人の心理とか因果関係とかが割とはっきりしてるけど、妖怪だと対象がまさに不条理な恐怖であり、恐怖の対象と関わることだからなと、うんうんうん、妖怪だと対象がまさに不条理な恐怖、恐怖の対象と関わること、幽霊は人であり、よくある幽霊話は人の心理とか因果関係とかが割とはっきり、ああそういうことか、そう、あ、そう、そういうことか、不条理な方だ、ヤマンバ不条理か、うん、でもヤマンバって言われてるけど、でも因果関係とかがはっきりしてて、ヤマンバって言われてたけど実はみたいな、なるとこっちが今度幽霊に変換するときもあるのかな。で、258、屋根の上の荷物を再度読んで締めですかねと。てか、どこにあるかも忘れちゃったんですよね。まあ、あっても読まないですけどね。で、259、こういう話す、こういう放送をされるのはいいですが、特定注目ターゲのネタをモチーフするのは一切しないでください。混乱を招きますと。ん？特定注目ターゲのネタをモチーフするのは一切しないでください。ん？これは何ですか、これは特定注目ターゲのネタをモチーフって何ですかね、これ、ああていうか、俺もう800回ぐらい同じような形で配信してるんですけど、これはどういうことなんですかね、これはなんかもうちょっと具体的に言ってほしいですけどね、混乱、これ誰か混乱してる人がいるそうですけど、これ何について混乱してるのかちょっとよくわかんないですけど、これ何、あれか、自分朗読って書いてあるのに、これなんか朗読じゃねえと思って見ちゃったとか、そういうこと、そうしたらこいつ朗読かよ、創作かよみたいなこと、ああ特定注目ターゲのネタっていうのかわかんないけど、うん、あとモチーフっていうのもよくわかんないな、うん、 ちょっと よくわかんないですけど、はい、とりあえず、うん、申し訳ない、混乱を招いたとしたら申し訳ない、でも本人がなんで混乱を招いてるのかちょっと分かってないので、もう少し具体的に。で260、妖怪化した元人間ヤマンバ。そうだよな、だってそんな風になっちゃってるもんな、さっきの説明のねあれでいくと、うん、でも因果関係が割とはっきりしてくると、妖怪化した元人間でも、そうすると元人間だから幽霊みたいな。で261、気力2時までお願いしますと。0時40分なんですけど、なんで2時なんだか分かんない、1時っつうんだろう、分かる。で262、実態が不明なのに分かりやすい説明やカタルシスがあると、うん、さっきのその前人未到なのになぜか人食いグマであり、その特徴まで説明してしまう矛盾が起きたりってことになっちゃうけど、さっきの話はうまく濁していてよかったなと、うん、さっきの話は結構自分も好きな方です。で263、あ1時だった、えへへじゃねっていうんだよ、まあ、とりあえず普通にレッスン読んでいきますけどね、まだあるから。で264、角川ホラー文庫最近読んだと。最近読んだ、読みましたが、自分逆に読んでないんですけど、最近読んでないですね、トーンと読んでない、うん、逆にこういうそのネットにあるやつを教えてもらって読んだりとかして、うん、で265、口裂け女はと。口裂け女っていうのはもうなんていうの、幽霊妖怪のとこに入れていいのかどうかがよくわかんないですけど、とりあえず怖い人だっていうとこ危ないやつみたいなところ、うん、まだそのなんていうのかな、幽霊とかその妖怪とかっていうその領域にじゃないとこじゃないの、うん、なんかそっちの世界ではないとこで危ないやつみたいな感じはするけど。だからで266、リアルですと。あ、やっぱリアルっていう話ですね、さっきのやつね、うん、で267、ヤマンバは妖怪だろうと。まあ確かに幽霊って感じはしないよね、妖怪だけど、そのヤマンバのバックボーンが見えてくると、その死んだ時にいろいろその何かがあって、そういう怖いやつになっちゃったみたいなね、でヤマンバがもし、だからヤマンバ微妙なとこだよな、これが。だってヤマンバってどっちかというとこの口裂け女系な感じするもんな、そのなんていうの、こっち側の危ないやつみたいなあところの感じがするからな、なんとなくな、そういう感じはするけどな。でもとりあえず何百年も生き続けてる感じだと妖怪の方に行きそうな感じがするかな。で268、リアルはしかも最後のどんでん返しでズドンと来るのがいいと。あ、リアルは結構いいですよね、うん、で269、チャット貸し出したし今夜はお開きだなと。あっていうかね、あの昔のなんていうの、配信だとこんな感じでずっとそのレス読みしててダラダラダラってやってて、いつの間にかその朗読してた時よりも、うん、この雑談してる方が長くなるっていうパターンなんですよ。だからね、昔のパターンはこれのもうずっと延長線が続くみたいな感じなんですよね。だからチャット化っていうか、だ、うん、聞いてる人皆さんとのこの、うん、1対この皆さんとのチャットっていう感じですね。だからあので、それがなんだこりゃっていう風になると、なる人はなるし、普通にこういうのがまた、まあ、面白いなって思う人もいるしっていうのは人それぞれですからね、で自分は適当に、とにかくそのなんだ、レス読みはまあ書いていただいたので読むっていうのは基本的にするので、そうするとダラダラダラっていくって感じですね、うん、で270、ところでもう1時じゃないですかと。もうちょっとありますねで271、ヒダルガニなんてまさに典型的な幽霊だけど、これは妖怪だったりするし結構曖昧と。やっぱ難しいんだな、やっぱな、うん、で272、本来は個人情報なども など漏れるはずもないですし、ましてやネットとはいろんな人が集うのですと、うん、このような微妙なことをされたりすれにされない状態であってもあの機害は取り乱したりするのだろうかと。個人情報など漏れるはずもないし、ましてやネットとはいろんな人が集う、うんうん、でこのような微妙なことをされたりすれにされない状態であってもあの機害は取り乱したりするのだろうかと。これはどういうこと？わかる、すいませんね、自分の理解力がなくて、うん、これ何について言ってんだ、うん、で273、どうでもよい方向へ盛り上げてくれてありがとう盛り上げてクリアありがとうって書いてあるんですけど、うん、はい、で274、天の弱、天の弱、天の弱。で275、もうすぐ1時じゃないのっていうのに対してこの際2時でいいのではなかろうかって書いてあるけど、まあまあまあまあ。で276、人面魚はと、あれ魚だなあれで277、ヤマンバは人幽霊から外れていることが多すぎると。おそれはどういうところなんですかね。幽霊とかから外れてるところっていうのはどういうところを指すんですかね。ごめんなさいね、自分とにかくわからない人間なので、いろいろ教えてもらえるとありがたいです。で278、二次に対して賛成賛成って書いてるんですけど、賛成賛成、うん、まあ賛、まあ、そろそろ一時だからやめますけど、ならね。で279、ん、最後の締めのレスユミはいいと思うのだがと。人それぞれなんですよね、これがね。またこいつ誰だがなんだこれやって、ちゃんともう読むんだが雑談するんだがはっきりしろやっていう人もいるのはもうしょうがないことで、で自分基本的に喋るのを普通に喋り出したらこうやってレスつくとずっと喋ってるんで、昔はそれでダラダラやってたっていうのがあったんですよね。だって無駄に10時間配信とかしてましたからね、雑談だけで。で280、やっぱりクリスマスの締めは師匠シリーズかなと。そうなの、クリスマスの締めかよ、やらんけどね。で281、今来ましたと。今来たか、もう終わるんですけど、ヤマンバって鬼の一種じゃなかったっけと。あ、そうなの、鬼か。でも鬼、そうか、言われてみるとな。あ、そう、そうすると鬼妖怪か、うん、やっぱ人じゃないとこ行っちゃうな、うん、そのばあちゃん型の鬼、うん、怖えやつがいるよって言うんで、で282、なんか怖い人がいる、今日はこれが一番怖かったかもと、うん、怖い人誰だで283、2時がいいと、俺は1時がいいな。で214、じゃあ今度は雑談会をやりましょう。で雑談会やるにもそのなんかネタがなきゃいけないんですよね、テーマとかね。さっきちらっとその自分がそう言ったように、妖怪とその幽霊のその境って何なんですかとかで、なんか詳しい方とかからこうやってレッスンもらって自分が喋るみたいなのはまあできないことはないかもしれないですけど、でもね、はっきり言ってね、自分が詳しく、自分が詳しくないからまあいいっていうのもあるし、逆にそれに対して解説できる人がいる方がいいっていう人もいるし、まあそれは解説はレッスンでやるっていうのもあるし、まあなんとも言えませんね。で215おっちゃんのホワイトノイズ以外の電波が混線してきたみたい、まあ気楽に楽しもうやと。ホワイトノイズ、ホワイトノイズはもうデフォなんで自分は、まあ気楽に。で、216、ヤマンバの起源は岸母神伝説になるのかなと。ほうほうほう、あ、起源ってかどっからそれ話来たのっていうね、岸母神か、岸母神伝説、うん、難しいな、どうなんでしょう、詳しい方いますかね。で217、友達から聞いたのですがと、よく怖い話で人は肉眼で幽霊を見れないことが多い、
それは幽霊自身が人の感情を操り、自分の姿が見えないようにしている。しかしビデオカメラなどだと感情がないかららしい。
なるほど。
その脳みそを介してっていうところじゃないから、普通に機械がねそのまんまを撮ってるから出るんだよっていう、
うん、
それは初めて聞いた気がする。で288、俺は仕事だから寝るぞと。はい、おやすみなさい。まあ自分もねあれなんで1時ぐらいでやります。で289、同意と。日本語なんだが俺も理解できないと。ああ、さっきのあれですかね、ちょっとごめんなさい、自分もちょっとごめんなさい、わかんない。で290、雑談で10時間たすげえと。てか雑談でね、3日で18時間喋ってた時ある。確か。で291、このダラダラ感がいいわ、おっちゃんの語りを聞いていたいと。てかね、人それぞれなんですよね。そうやって言ってくださる方もいるし、だから最近ずっとやってないのは、っていうかね、レスがつきゃ自分に多分読んでる、言ってると思うんですよ、うん、でそのレスがつくような話をしだすかどうかっていうところは問題、うん、で292、お茶みたいな盛り上げてくださるから数は減ったものの、寝てラジがこのように波風立たない安定した放送が多数継続することができるのでしょうねと。ん？おっちゃんみたいな盛り上げてくださるから数は減ったものの、寝てラジが、寝とラジがだよね、このように波風立たない安定した放送が多数継続することができるのでしょうねと。うん、ちょっとよくごめんなさいね、自分またわからないんですけど、とりあえずね、褒めてくれてるみたいだからありがとうございます。はい。で、293、間を取って間を取って1時半かと。いやーって言ってたらもう1時になっちゃうんですけどね、っていう風な感じでずっとやっちゃうんですよ。これが良くない。で294、ゴルゴマタギ読んでよと。わーわー、ゴルゴマタギってさ、マタギでそれゴルゴってこと？これ音出る？大丈夫？ちょっとアドレスあってあるんですけど、あ、ゴルゴマタギシリーズですかこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9、いや、お気に入りに入れとこう。うん。これ、次回か、まあ、ちょっと読む後で、また。で、295、口裂け女はエピソードがあると幽霊の時があるけど、基本的に変化したものだから妖怪じゃないですかと。あ、口裂け女って変化したもの、だから、その、よく言われるそのなんか整形失敗みたいなね、で口が裂けてみたいので、でその人自身はだからそういうエピソードがあるから、なんとなく、あ、でもそういうエピソードがあって人から妖怪的なものに変化するってパターンもあるのか。うん、うん、なんかそこでな、どういう、うん、どこを経てなるのか分かんないけど、あ、そうするとちょっと妖怪っぽいな。なんていうのかな、うん、クラスチェンジするみたいなのは、それ変化ね、変化っていう言葉がいいかもしれないですね。変化って、だから山んばも、なんかそういうエピソードがあった上で、もともと人間だったんだけど、変化したものっていう、あ、それだとちょっと納得いく感じするな。変化っていう言葉を使えると、あ、そうか、こう人間タイプではあるけども、人型ではあるけども、これは妖怪なんだっていうのはちょっと納得するかもしれない。さっきの一番最後に読んだ話のやつもそういう風に言ってくる妖怪みたいな、その話聞いたやつを追いかけ続けるみたいな。でもつくって言ってるからな、つくと今度幽霊っぽいんだよな。なんか妖怪ってなんかつくって感じじゃないじゃないですか、なんか、うん、なんか難しいですね。で296、妖怪の起源となると、トイレの花子さんの起源は古事記に出てくる川屋の神様という説もある。へえ、古事記に出てくるの、そんな話すごいね、まあ、どこにでも神様っていうのを置いちゃうんですかね、八百万っていうぐらいだから。でそれからなんか引っ張ってきてなんか怖い話にしちゃったっていう、現代版まで落とし込んだっていう感じですかね。その小学校とかそういうトイレとか、まあ川屋だからトイレなんですけど、うん、 で297、師匠シリーズでメガネを外して見えるか見えないかという例がどうかって回がありましたね。あ、あったなそれ。あ、っていうかなんていうかな、普通視力が悪いからメガネをしないと見えないんだけど、そのなんつうの、普通に視力が悪いから、でもなんでメガネ外してんのにこいつははっきり見えんだろうっていう話ね、うん、ありましたね。で、おっちゃんは職業からいろんな人と関わるわけだからネタの宝庫だけど、下手に使うと危険の振りかかるの絶対使わないでしょうと。職業柄って書いてあるけど、自分職業柄別にいろんな人と関わるってえ、自分別に普通の人なんですけど、またいろんな人と関わる、まあいろんな人と関わってはいるけど、それは皆さんも同じだと思うんですけどね、特別な人じゃないですよ。下手に使うと危険の振りかかるのを絶対使わないでしょうと。でも、下手に使うと危険の振りかかるのっていうのが自分分かんないですからね。だからなんだっけ、自己責任系とか平気で読むんですけど、で、299、オカルト生主って生主同士の足の引っ張り合いが多いのですと。ほう、生主って言われたことないですけどね、てか自分別に何だろう、逆に詳しくないから大丈夫なんじゃないかと思うんですけど、ただ自分読む人なんで、ダラダラと音読する人だから、なんか詳しい人とかだとなんかいろいろ意見がぶつかり合ったりするんですかね、自分逆に分かんないから大丈夫なのかもしれない。そのなんつうの、枠に入ってないんだ自分多分、ただ読む人だから自分の場合多分ね、そういうところの枠に入ってないから多分、だってほとんどそんなあんま言われたことないですからね、足の引っ張り合いか、なんでするんですかね、同じそういう好き同士ね、手を取り合えば、まあ手を取り合わなくてもいいですけど、別に足を引っ張る必要はないと思うんですけどね、普通になんだ、リスナー数がそれでお互いミックスアップして増えていけばお互いね、ありがてえありがてえっていう話になると思うんですけどね、足を引っ張る理由が自分はちょっとよくわかんないですけど、なんかいろいろ多分あるんでしょう、オカルト枠はそれで減るのか、まあ、自分は多分そこに入ってないから大丈夫ですね、で300、次回はいつになるんですかと。ああ、自分ね不定期なのでちょっとよくわかんないです、真面目な話、とりあえずツイッターとかには書き込みますし、あと録音は必ずアップするので、もし聞き忘れても一応それを落としていただければ大丈夫なようには毎回しています。はい、で301、全然わかんないよどういう意味と、ね、ちょもうちょっと落ち着いて、書いていただけたら、と思いますね。292番さんで、302、あごめんごめんと、ゴルゴマタギのページは全米がテラワロス、なんか笑える霊体験まとめの中の1ページですと。なんか笑える霊体験、まあそういうのも別に読んでもいいかなと思うんですけどね。で303、師匠シリーズでメガネを外してうんぬんってやつですけど、主人公目が悪いから目が悪いでぼやけるはずなのにその人はぼやけてなかったってやつと。あ、自分もさっき言いましたね、そうそうそう、そういうやつで。304、カワヤの神様イコールホウキの神様イコールお産の神様、日本の伝承では詳しい方がいますね。ていうかどんだけイコールなんだっていう話だよね、どんだけ神様兼任してんだって話ですよ、この人だけでね。カワヤでありホウキでありお産っていうのがなんかなんでイコールになっちゃったんだかよくわかんないけど、多分いろいろ任されたんでしょう、多分全部履行しちゃったか、履行してないのにみんながあいつにやらせればいいって委員会で言われちゃった、ホームルームで。で305、確かに口裂け女は死んで幽霊になったって感じより生きたまま得体の知れないものになったって感じだから変化っぽいよねと。そう、それはね自分もなんか書かれて、あ、まあ、それならそれならっていうかその流れはの方がなんかすんなり自分の中で入ってきた、 死ななくてもなんかずっともうこの畜生っていうこのいろんな感情が負の感情がなんか人じゃないものにさせたみたいなところの方がなんかしっくりくるまだ、うん、で306なんか日本語で OK な人が一人紛れてるな全然わからんぞと、うん、ちょっとね、気持ちは伝わるけどで307民族学的には限らないが先にある事象口裂け女なら例えば口が裂けたとかついでに少し気の触れた女に対し好き勝手な噂想像から背景設定を勝手に想像埋め込みを行って妖怪とそのエピソードまあ口裂け女なら手術が失敗してうんぬんポマードうんぬんと化したりするこれがいわゆる妖怪の成り立ちとあなるほどねだから先に、まあ、口裂けって言っても本当にドバッと口裂けてるわけじゃないけども少しちょっと通常よりも口が広がってしまったとかでちょっとその精神的になんかそういう風になった女性に対して、まあ、女性がいたよっていうところからもうおひれがいろいろついてきて妖怪化されていくっていう、うん、でもう知らず知らずもうその本当のその話なんてどうでもよくてその口裂け女っていうやつがどんどん大きくなっていってもうバックボーンもどんどんついていく、うん、ねで大きなものになっていくっていうなんかそれはなんとなくわかりますそのそういう噂話の広がり方とかそういう感じの意味合いでのそのだからもしかしたらヤマンバっていう言われてたのかわからんけども怖えばあちゃんがいたのかもしれない怒るともう包丁持ってきてこの野郎っつって来るようなやつがいてあいつ怖え怖えあいつ妖怪だあいつっていうところからなんかいろいろ話聞いててなんかさこの山にこういうやつがいてさみたいななるとどんどん知らねえやつがあいそのばあさんっていうのが実はさみたいななってきて、もうあらゆるいろんなオプションがついてくるっていう、うん、最初普通の車だったはずなのになんか F1 カーみたいになっちゃってるっていう、うん、普通の車でこれはね普通にこれ4つのタイヤでただ普通に走るだけなんですよって言ってたのにいつの間にか山登れたりとかなんか羽がついて飛べるようになっちゃったりとかするっていう、うん、で308八百万って数字の800万ではなくて日本古来の8という数字と100それに万というのはいっぱいという意味で使われている万物に神が宿るというアニミズムにつながると、うん、これはね一応さすがに八百万で800万イコール800万だとは自分も、うん、そこは分かってた、うん、で309南海文章は自分の理解力がないものもあるが助詞が省略されているのと目的語が分かりにくいからかなとそうだ結局何が言いたいんだこれはってそれでどこが何にかかってるのか分かんないとかなると、まあ、自分もまともに文章書けない人間だからあれですけどねで310おっちょんは基本朗読の人だからこういう怖い系統の話が多いというだけだから昔はもっと柔らかい話題とかでも盛り上がっていたらしいからとああ柔らかい話題ってなんだかわかんないけど、ああ普通に。てか基本はゲーム好きの人間なんで。で391、レッスル前に読み直して、誤字脱字、日本語として正しいかくらいは確認した方がいいと思うよと。自分もあんま人のこと言えないんですけどね、全然。ツイッターとかで何やってんだみたいなのあったりしますからね。で312、ラジオ聞いてて、おっちゃんのバックに流れるノイズの音怖いと。ホワイトノイズ？ああ、これ。直せよって話なんですけどずっとねこれねもうサウンドカードぶっ壊れてからオンボードでやってるからずっとこのホワイトノイズ乗っかっちゃってるんですよねこれ多分マイクじゃなくてねオンボードでやってるからだと思います普通サウンドカードとかに返してやればね昔はなかったから多分そうだと思うんだけどで、313今まで沈黙してきたが許せないとこれは何だこれ何どうしたうんで314人が増えると弊害としてわけわからない人が来るのはある意味有名勢ですのでお気になさらずと、うん、いやっていうか書き込んでもらえてるからありがたいんですけどでも自分に伝わらないとそれはまたね、うん、自分も困るしねで315みんなピリピリするんだよ連休最終日とはいえすぐ正月来るぜよと来るよで316会社の暴力実話怪談などしようものなら家に乗り込んでくる人も出現するかもねとああそれ階段っていうか それ実話だからきついな。それ実話の怖い話だもん、普通に怖バナだな。で317、口裂け女って妖怪というより都市伝説じゃないと。あ、そうか。え、でも都市伝説って、ん、都市伝説に出てくる妖怪な、なんだろうこれ、なんて難しいね。都市伝説っていう括りもあるの、人に対して。いや、まあわかるんですけど、その口裂け女っていうこのキャラクターに対しては都市伝説っていう括りでやるの、はあ、で318、オカルト生主といっても、とりあえず何でもオカルトで考えて全肯定する層もいれば、科学的に証明のつけるもの、つけれるもの、またはその可能性が消せないものとオカルトは区分する層がいると。この2つはなかなか相入れないと。ああ、そこがぶつかんのか。何でもオカルトで考えちゃう人と、それはさすがにないでしょうっていうんで、科学的に証明のつけれるもの、その可能性が消せないものっていうか、オカルトって別に、なんていうのかな、どっちかわかんねえからオカルトだから、どっちも肯定しちゃダメなんじゃねえのっていう気がしないでもないですけど。でそのあやふやさがまたいいんじゃないのって思ったりするけど、で、例えば心霊写真のオーブって呼ばれてるもの、空気中の水分やホコリが光を反射したものに対して前者は心霊絡みで語るし、後者は完全にオカルトから除外すると。これは空気中の水分やホコリが光を反射したものなんですよっていうことだね。で、他にも師匠シリーズなどでも出てきた、シミュラクラ現象、あ、なんか俺読んだ気がする、シミュラクラ現象、陰影や壁のシミ、機能、年輪等が、ね、脳内保管で人の姿や顔に見えてしまうに対してのスタンスとかと。ああ、そういうことか。てか、あんま、まあ自分の場合、まあそういうのを詳しくないっていうのもあるんですけど、ただ、なんていうの、自分は楽しめればいい派ぐらいのレベルだから、シミラクラ現象っていうのを仮に、まあ仮にというか、あるんだろうけど、まあ、それはそれであるっていうことプラス、別に話の中でそれでできて、これはシミュラクラ現象だからうんぬんかんぬんっていうつもりも全くないっていう、うん、てか面白けりゃいいっていうレベルです。で、昔はお産の場所は川屋だったりしたもんねと。あ、そういうことか。だからお産の神様、川屋の神様がイコールなのか。で319、でもお茶の放送からホワイトノイズ消えたら寂しくなる気がすると。ああ、そうですか。それならまあずっとこのままでできたらやるけど。で320、現代は都市伝説というものところから、妖怪が発生するのかもしれませんね、うん、古来の妖怪ももともとは当時の都市伝説が淘汰されてきたものですし、都市伝説って簡単に言えば噂でしょこれ。だからそういうその噂が広がってっていうところで、うん、妖怪にされちゃってるっていうパターンもあるのかもしれない、うん、で、321、会社の暴力実話怪談などしようものなら、 あれこれ読んだか、俺読んだなこれ。で、322、シュミラクラ、簡単に言うと点が3つあると脳内変換で顔にしてしまうですかねと、うん、それかね、なんかネズミランドに見のあいつに見えてくるっていう。で323、都市伝説は怪異その現象全体であり、妖怪幽霊は具体的な対象だねと、うん、だと自分も思った、うん、話とかそういうね全体的なもので、その中のその口裂け女とかだったら、口裂け女っていうのはその、まあ、妖怪だよとか幽霊だよとかね、そういうあれなんだと思う。で324、暴力実話は怪談ではなく普通の怖い話じゃねえと、うん、リアル怖い話だよね。で325、今度集団暴力実は怪談してよと。そんなジャンルあんの、うん、っていうかそれはさ、面白いのそれ。なんかオカルトとかそういう怖い話、怪談とか読むそのとかの話よりもある意味きついよね、うん、ある意味っていうかきついと思う。そっちの方がリアルだから、うわーむごいわっていうとか、 あの読んでて胸クソ悪くなるような感じがしそうなんですけど、怖いわっていう、うん、まあ、怖いとも感じるだろうけど、うん、ということで、はい、レース予備終了。あ、まだあった。で、326、おっちゃんが読んでるのはお化けの話だから心配せんで温めた牛乳でも飲んで寝ろって書いたんですけど、家に乗り込んでくる会社の暴力実話怪談、自分が読んでて、あいつ読みやがってこならみたいなの来るのあんのかね。で、327、地下の丸穴が裏社会系の怖い話になるのかなと。ああ、まあちょっとリアル寄りっていう感じですかね。はい、というわけでですね、レス読みが続くとこういうことになるっていういい例でした今回、うん、雑談をし始めるとこういう風になるっていう、うん、とで、週刊実話みたいなその筋の人たちの話のような気がって書いてあるけど、はい、まあそんな感じで、じゃあですね、今日はこの辺で、聞いてくださった方 お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルアップするんで、もしよかったら落としてみて聞いておくんだまし、と今度は N ドライブぐらいにしか多分上げられないので N ドライブに上げます。であと、ニコ動の方にも、読んでるところだけをアップしてくださってる方がいらっしゃいまして、そういうのもアップしてあるので、もしよかったらそっちで聞いてみてもいいんじゃないかと、思います。であとですね、あと自分のこととしてはですね、3DS、任天堂 3DS で動物の森始めましたんで、Twitter にフレンドコードが書いてあるから、もしよかったら教えてっていうところです。はい。というわけで終わりにしましょう。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあ、バイバイ。